こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。砂糖なし。お家で作る万能発酵調味料秘の提案状は、発酵食スペシャリスト、ナチュラルフードコーディネーターの心の種。安洋が自家製の一調味料を毎日の献立へ取り入れる方法をまとめた実用料理書である。2024年間 A ご飯112ページの本書は、砂糖を使わずに甘みや旨みを補うという方針を中心に据える。ヨーグルトメーカーを活用する基本の仕込みから比較的すぐに使える調味料までを扱い、甘比、和洋中華風の非調味料、酒粕、だし味噌などを紹介する。続くレシピは肉、魚、副菜、主食、スープ、甘みとおつまみに及び、調味料を一度作って複数の料理に展開する構成である。発酵食品を健康の万能薬として扱うのではなく、素材の味を生かし、糖分や塩分への依存を抑えながら日々の調理を組み立てるための提案として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に砂糖を加えず、甘しと発酵の旨味で味の骨格を作る。本書の中心的な発想は砂糖を単に抜くことではなく、糸由来の甘みと旨味を料理の味作りに役立てる点にある。砂糖は甘さに加え照り濃く味の輪郭を与えるため、安易に省くと料理が物足りなくなりやすい。本書は甘足や各種生き調味料を用いることで、その不足を一律の代用品ではなく発酵の風味で補う。例えば甘みを必要とする副菜や甘みにも甘酒、甘石を活用し、食材が持つ自然な甘さと組み合わせる方向が示される。一方、塩いやだし味、そのような調味料は塩味だけで味を決めるのではなく、肉、魚、野菜の持ち味を引き出す役割を担う。したがって本書の砂糖なしは厳格な制限食の宣言というより、調味の重心を精製糖から発酵調味料へ移す実践的な設計である。甘さを求める料理にも、食事系の料理にも共通する基準を置くことで、献立全体の味をつなぎやすくしている。次に、基本調味料から和洋中華まで広げる用途別の生き調味料設計。掲載される調味料は、甘比と塩域にとどまらず、和風器、洋風中華器、酒粕、粒マスタード、だし味噌、イチマヨネーズ、イケチャップ、イコチュジャン、発酵キムチソースなどへ広がる。この幅広さは、位置を和食専用の保存食として閉じず、家庭にある献立の方向性に応じて使い分けるためのものだと言える。和風器やだし味噌は和食の土台に、洋風器やイチケチャップは洋食風の味付けに、中華器やコチュジャン、キムチソースは辛みや香りを伴う料理に接続しやすい。調味料ごとに使い道を分けることで、同じ塩しだけを使い続ける場合に起こりがちな風味の単調さも避けられる。またマヨネーズやケチャップのような親しみのある名称を掲げることで、市販調味料との置き換えを具体的に想像しやすい。発酵調味料を特別な健康食ではなく、味の系統を組み立てる家庭の常備品として位置づけることが本書の実用上の強みである。さらに、ヨーグルトメーカーと即席レシピを併用し、仕込みの負担を現実的に下げる自家製発酵調味料には、温度管理、発酵時間、衛生管理などへの難しそうな印象がつきまとう。本書はヨーグルトメーカーで作る方法を示し、家庭で温度を保つ作業の負担を抑える。また、基本の仕込みだけでなく、即席の一調味料も扱うため、常に発酵済みの調味料を十分にストックしていなければ料理を始められないという構図にしない。この二層構造は実践上重要である。時間に余裕があるときは基本の調味料を仕込み、急ぐ日は即席の方法やすでにある調味料で対応することで、発酵食を日常の制約に合わせられるからだ。さらに、一調味料は味が決まりやすく、複数の調味料を細かく計量する手間を減らしうると説明される。ただし、発酵調味料は作れば自動的に結果的になるものではない。保存状態や使用量に注意し、自分の食生活や味の好みに合わせて取り入れる姿勢が必要である。本書の価値は、こうした継続上の障壁を調理器具と手順の両面から低くしていることにある。そして、肉、魚、副菜、主食スープへ展開し、常備調味料を使い切る献立構成。本書は調味料の作り方だけで終わらず、ご飯が進むお肉のおかず、お酒も進むお魚のおかず、ちゃちゃっとシンプル副菜、主食、即席酢、ウープへとレシピを配している。この構成により、読者は一種類の一調味料を作った後の使い道を具体的に把握できる。肉料理にはマッシュルームミートローフや手作りソーセージのケチャップ辛め、魚料理にはイカ大根、エビチリマヨ、海鮮ユッケなどが含まれる。さらに卵焼き、ネギもやし、レンコン、トマトのマリネといった副菜は、主菜よりも短時間で調味料の特徴を試しやすい。ラザニア風、冷製ヌードル、焼き飯、チヂミなどの主食は、和風に限定しない応用範囲を示す。ここでの要点は、発酵調味料を主役にした珍しい一品を作ることではなく、いつもの食材と料理形式に接続することにある。肉、魚、野菜、 炭水化物という異なる素材へ展開例を持たせることで調味料を余らせず、家庭の献立の中で反復使用しやすくしている。最後に甘みとおつまみまで扱い、健康訴求を食べる楽しみと両立させる発酵や腸内環境、美容を掲げる料理書は、時に我慢を前面に出した献立になりやすい。本書は最終章に体いたわる甘みとおつまみを置き、甘酒餅や甘酒の生チョコ、豆乳クリームチーズとのりせんべいなどを紹介することで、食事の満足感や嗜好性も対象に含めている。砂糖を使わないという主題はこの章で特に意味を持つ。甘いものを完全に排除するのでなく、甘酒などを使った別の味の組み立て方を提示するからである。またおつまみを扱うことは家族向けの主菜副菜だけでなく、一人分の軽い食事や酒席にも一調味料が使えることを示す。もっとも、発酵食品や砂糖不使用の料理が肌や腸の状態を必ず改善すると断定することはできない。本書は健康を意識する読者に向けた料理の選択肢として受け取るのが適切である。その上で、味の濃さや甘さを過度に頼らず、少量でも納得感のある一品を作る発想を、甘みおつまみにまで一貫させた点は特徴的である。結論として、本書は発酵食に関心があるものの、仕込みが難しそう、塩火の使い道が広がらない、砂糖や市販調味料を見直したいと考える家庭料理の担い手に向く、ヨーグルトメーカーを持つ人には特に取り組みやすいが、即席調味料の章もあるため、発酵調味料を日常化できるか不安な初心者にも入り口を用意している。肉、魚、野菜、主食、汁物、甘みまで扱うので、特定の食事法のためというより、普段の献立を少しずつ置き換えたい人に実用的である。類書にも塩し甘酒、腸活を扱うものは多い。その中で本稿が際立つのは、和風の発酵レシピ集に終始せず、洋風比、中華比、イティケチャップ、発酵キムチソースなどを通じて味の系統ごとに調味料を設計している点である。さらに、それらを一度作って終わりにせず、具体的な料理群へ展開するため、常備品としての使い切りまで考えやすい。健康上の効果を過大視するのではなく、素材の旨味を生かし、甘さや塩味の加え方を見直す料理技法として活用するなら、本書は発酵調味料を生活に定着させる見通しの良い案内役となる。ご支援いただける場合は心の種、安いよポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。